最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。新体制になりまして2回目になりました。第1回目は皆さんに感想を寄せくださいとお伝えしましたところ、たくさんの方に感想をいただきました。ありがとうございました。今後への期待もいただきましたので、一つ一つ読まさせていただいて、この運営の仕方、発信する内容を、お届けする情報、そういったことに反映していけたらと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そしてこれを機会にですね、タイトルと、ジャケットカバーを刷新したいと思っています。実はですね、8年前に作ってから変えていないので、私の写真もちょっと結構若い写真で、実物と、乖離が出てきてしまっておりますので、あと、人生戦略会議というのもね、時間とお金の幸せな選択ということで、やらさせていただきましたが、ちょっとそれもここへ来て、刷新するタイミングかなというふうに思っています。なので、皆さんからね、募らせていただきたいと思います。どうぞこんなタイトルどうですかっていうものがありましたら、ぜひ、どしどしとお送りいただければと思います。お送りいただく先は解説欄にも書いておきますが、デザインちっちゃい横棒ユニバーシティの最初の4文字、UINV.com ですね。こちらまで、メッセージをお寄せいただければと思います。はい。そして本題に入ります。今日のタイトルはですね、ちょっと新体制になりましてから一つのテーマを深く掘っていきたいと思っておりまして、今日はですね、あまり取り上げられることがないと思われる有能さという名の、牢獄を脱出するというテーマでお届けをしたいと思います。このポッドキャスト、私のですね、人生デザイン、ごめんなさい、人生戦略会議、聞いていただいている方はですね、優秀な方が多いんですよね。で、優秀な方というのは必ずしも幸せな人生を送っているとは限らないんですよ。学校時代はね、優秀だと幸せだったんですが、会社だと、優秀だと逆に幸せがないっていうね、状況に陥ることもあります。それはなぜかというと、ちょっと動きの方向性がちょっとずれているんですよね。ずれているというと、なんだよ、ずれてるのかよっていうふうにね、何も知らないのにそんなこと言うなって思う方もいらっしゃると思うんですけども、ずれているというのはね、意識の問題なんですね。どこに意識を向かわせているか、どこを目指しているかということになります。ということは視点でもあるんですね。どういう視点を持っているか、どこに視点を向けているか、どこからの視点で、物事を見ているかということですね。それについてちょっと皆さん自身で考えていただくヒントになるものを今日はお届けしようと思っています。なので、ご自身のケースではご自身で考えてどういうふうにしていったらいいか、そのご自身で考えるというところを、頭に置きながら聞いていただければと思います。私ですね、全ての発信の、それこそ私の意識の方向性を、26年から変えております。どういうふうに変えているかというと、これまではこうした方がいいよっていう発信をしていたんですよね。こうじゃなくてこういうふうにしていくともっと良くなるよっていう発信をしていました。ですけれども、26年からは、答えは言わないっ ていうふうに、しようと思っています。もう始めているんですけれども、答えを言わないというのはなぜかというと自分で考えるということがますますこれから必要になってくると思っているからです。いろいろなところでもすでにお伝えしていることなんですが AI ですね。 AI がもうとても、急速に進歩していますよね。進化していますよね。それで私たちはすごく、仕事やりやすくなった部分もあったと思うんですけれども、一方で弊害もあるんですね。その一番大きな弊害は私たちの脳が萎縮しているということなんですよ。研究結果によればちょっと、どこの大学かっていうのをちょっと今思い、出せないので、間違えるといけないので、あそこだったよねと思っているものがあるんですけれども、そして引用元を今日言うのは今ちょっと末節なことを言っていて、これが本題ではないので、ちょっとあえて調べるということは止めてね調べることもできるんですけども、そんなに重要ではないのでここではですね、やらないままいきたいと思いますが、脳の、状態を AI をいつも使っている人と使っていない人と、分けて調べたんですよね。期間をとって、そしたら AI を使わないで今まで通り自分で考えて仕事をしている人は脳の、回路がそのまま保存されていた。そして何かを考えているときに電気がね、脳の回路で使っているところは実際に電気が走っているように、観察されるんですけども、それがいろいろなところでピカピカピカピカとなっていたんですけども、 AI を使っている方はですね、ある一定期間使うとそれがなくなっている、結構な領域でもうなんか黒くなって使われない状態、退化しているということですね。退化している状態が発見されたんですよ。でこれ結構複数で、確認されて、複数の実験で確認されていまして、そしてそういった論文だけではなくて、私の周りでもですね、今まで AI にいろいろ聞いて、あそっかそっかって言って、どんどんと仕事を進めていた方、いざ自分で、何かを考えようとするとあれって考えられなくなっちゃった。これってどこから考えるんだっけっていうのを改めてドキッとしたっていうね方とかが周りに、ちらほら出てきています。ですのでこれから人間として大事なことは、人間としてですね、大事なことは自分の頭で考えるっていうことを失わないっていうことですね。機能として、機能として退化していくはずなんですよね。それを失わない、そしてAI 使うの反対しているわけではないんですけども、私もたくさん、利用しているので、賢く使うっていうことをですね、考える部分を丸投げしてしまうとそういったことになるので、それそしたらね、もちろん効率的だし、すぐに、自分で考えるよりいい言語化がなされるし、いいまとめ方、いい整理の仕方が出てくるので仕事進むのも早いし効率的なんですけれども、一方でそれをやっているとどうなるかというと、自分で考えられない人になってしまうので、考えられない人になるだけではなく、そのさらにその奥の弊害があって、それがないと生きられなくなるってことは AI に依存するっていうことになるんですよね。自分の脳の働きを自分の外に、こう形作っていってるんですよ。私たちはずっと AI を使うことで、せっせせっせと自分の外側の自分のものではないものに自分の思考をこう渡してしまっている、思考をする過程の財産を渡してしまっているということになるんですね。でそれ自分のものではないので、いつ取り上げられるかわからないわけですよ。ずっとこのままで、いるかどうか保証ないですからね。そしたら取り上げられたらもう私たちは何も考えられなくなっているっていうことなんですよね。これって非常に恐ろしいことだと思っていまして、なので私は時代に逆行するかのように見えるかもしれないんですけれども、皆さんに、自分で考えるっていう機会をこれから発信を通じて、提供していきたいと思っています。なので考えるための、視点を転換する問いというものを、お渡ししていきたいと思っています。もう X とスレッズで始めています。 X では理論的な問い、スレッズでは感性を磨く問いですね、これを発信しています。全然人気ないです 全然人気ないんですけれども、今フォロワーさんがね、続々と入れ替わっているんですよね。あ、これこの問いもらうと視点が変わるって気がついていただいた方は、続々と、フォローしていただいているんですが、なんだよ、この投稿答えがないじゃないかっていう人はですね、続々とフォロー外していただいているんですね。なので、もう少し経つとですね、3ヶ月ぐらい経つと中身がガラリと入れ替わって、で神様はね、やっぱり愛がありますね。どんどん減ってはいないんですね。現状を維持、数値としてはですね、現状を維持しているぐらい、フォローを外す人と、新しくフォローしてくださってる方と、トントンぐらいになっています。で、その入れ替わりが終わったらですね、その人たちがいろいろ反応をしてくださることで、広がっていくかなっていうふうに思っています。まあ、広がっていかなくて、どんどんと下火になっていったらですね、もう少し経って、世界が、あ、ちょっとやばいことになってるって気づいた時に、あ、こういう自分で考える発信を100年前からしていた人がいたって言ってね、探し当ててくれて、スポットが浴びるかもしれないんですけれども、その間はね、私はちょっと埋もれたままになるかもしれないんですが、まあ、ピカソなんかもそうでしたよね。生きてる間は絵は全然売れなかった、あ、死んでから、脚光を浴びたっていうね、ことなんですけれども、もしかしたらそうなるかもしれませんが、私の、使命の一環としてですね、まあ、使命の表し方は、外的環境が変わるというふうにずっとお伝えしています。外的環境がこういうふうになったらですね、それに乗って、自らの人生を豊かにしていくっていうこともできるかと思うんですけれども、私の使命はと考えた時に、一人一人の、一番、コアなバリューですね、それを最大限に、社会に使って、いただく人を増やすっていう、まあ、まどろっこしい言い方をするとそういうことなんですよね。なので、その使命から言うと、今はこれをする時かなというふうに思っています。はい、なので、賛同していただける方は、これからも聞き続けていただきたいと思いますし、なんだそれならいらないやって、Tips が欲しかったのでね、幸せな選択って言ってるから、こっちだよって言ってほしいんですけどっていう方はですね、どうぞここからは、他のね、そういった、こっちだよって言ってくれているポッドキャストたくさんあると思いますので、そちらに行っていただければと思います。こちらちょっと時間の無駄になると思いますのでね、はい、自分の頭で考えるというね、ことをされたい方、考えるということはモヤモヤするということですよ。答えがない、新しい問いを投げつけられてしまうわけなので、そういう自分の中で答え今ないはずなんですね。答えがあるんであれば、わざわざ問いを投げる必要はないわけです。皆さんの今までの視点を外して、違う視点から物事を見る、そしてそこから考えていくっていうね、ことをやっていただくための問いですので、視点が変わりますから、今まで考えたことがないようなところから考えを始めるっていうことですのでね、モヤモヤします。なので私の発信を聞いたり見たりした後は、今までよりもすっきりではなくてモヤモヤするっていうことになりますので、それを一緒にやっていきたい方ですね、はぜひ、賛同をいただける方は、このまま聞いていただければと思います。長期的視点がないと難しいですね。短期的視点だと、聞いたらモヤッとするものを誰も聞かないですね。あとは快楽を求めて痛みを避けるっていうね、それも短期的な視点の言い換えですけれども、それを求めている方は、全然快楽じゃないので、むしろ痛みが来るのでね、耐えられないと思います。長期的視点が非常に大事だと私は思っているんですけども、まあ、それはここでも訴え続けていきますね。で、長期的視点を持っていると、この自分の視点をこう転換させてくれる問いをもらえるっていうのは、私であればありがたいなと思いますので、そう思っていただける方にね、あ、これ問いもらってよかったなと思ってもらえるような質の高い問いを、提供していきたいと思いますので、よろしく今後ともお願いいたします。はい、じゃあ前置きはこれくらいにしてですね、早速ってもう結構な時間経ってるんですけども、今日のテーマに移りたいと思います。有能さという名の牢獄を脱出するっていうテーマでお届けしたいと思います。皆さんは、自分が有能すぎて、大変になっちゃう ていう、そういうシチュエーションに陥ったことはないでしょうか。もう今私3人分の仕事してるんですけど、なぜならば上司がちょっと使えないと、で部下も育っとらんと、で上司の分と部下の分やってるので、自分の分は当たり前でやってるので、もうすでに3人分やってるんですよっていうことですね。自分が大黒柱となって城を支えている状態ですね。でももう限界っていう時ですね。まあこういうテーマあまり数としてはねいらっしゃらないので、今まではなるべく多くの方に聞いていただこうと思っていたので、こういうことはね取り上げなかったんですけれども、数は少ないかもしれないですけど、結構重大なね、できるからこそ重大な任務を背負っていて、重大な課題も背負っていて、その一人の個人としての課題は、実は会社の課題になっていたりすると思いますのでね、これを取り上げたいと思います。実は私もですね、会社員の時に4人分の仕事を回していたという時がありました。で、もう限界っていう時が来て、ちょっとこれ誰にも言ってなくてオフレコなんですけれども、心療内科に行きましてですね、わざと、休んでくださいっていう、何ですか、処方箋っていうんですかね、診断書をもらいまして、1週間休んだことがありました。ずる休みっていうやつですね。いわゆる私なりのちょっと自分の、最小限の健康を生命を守るための、手段だったんですけれども、本当にそうなってはいなかったんですよね、実はね。本当に、まあでも、もう限界だったので、まあ、古っきり嘘ではないんですけども、もう無理って、本当に鬱になってしまって本当に動けませんっていう状態ではなかったんですよ。ですけども、ああいうところって行くと、内申書っていうんですかね、質問があるんですよね。それにこうやって答えると、こうやって診断されるだろうなってもう分かるものが書いてあるので、そうやって診断するような回答をしました。そしたら仕事が、起因のちょっと鬱の、入り口ですねみたいな、そういう診断を受けまして、それを持っていて1週間休ませていただきますって言ったことがあるんですね、実はですね。でそこから1週間後復活して、それから自分の仕事を整理して、やれないものはやれない、やらないものはやらないっていうことを、まあ、会社と話し合って、それから事なきを得たっていう経験があるんですけれども、最近ですね、やっぱり人が減っているということがあるので、まあ、AI でね、アメリカではもう人員削減が素晴らしく、なされているっていうね、大量になされているっていうことがあるようですけれども、日本ではまだ、その波は来ていませんが、逆に、会社が欲しい人間と、労働力としてある場所が余地になっていて、なかなか現場ではその業務をできる人間として少ないっていうね、そういうことが発生しているということをね、ちらほらとポツポツと聞くんですよね、複数のところで。なので、今日は自分の体験も含めて、ちょっとこの、テーマについて、解決策を提示するのではなく、それぞれ解決策は違うと思いますので、それぞれの方がそれぞれの立場で、違う視点から考えるようなね、考えられるようなことをちょっとお話ししていきたいと思います。で、その問い、最初の問いですね、皆さんにお伝えしたい最初の問いですけれども、これ、最初に言ってしまいます。あなたが支え続けているから城が治らないのではないですかっていうことです。まあ、会社をお城だとしますよね。部署とかチームとか、あなたが支えているところを一つのお城だとします。一国之城の主だとしますね。そしたら、あなたが支え続けているから、お城の、修繕するべきところが治らないのではないんですかっていうことです。あなたのその献身が実は組織の機能不全を、延命している、延命装置にあなたがなってしまっていませんかっていうことですね。 これやっている時には自分がこれやめちゃったらここ回らなくなるよねっていう、そういう責任感からやられていると思います。私もそうでした。なので、もう一人で4つも5つも6つも7つも、お皿を回し続ける、ということをしていたと思うんですけれども、それがもしかしたらあなたがそれをしているから、この不具合っていうのがいつまでも放置されているんではないんですかっていうことですね。で、この今の、まあ、大変な状況を全く別の角度から眺める、3つの問いを深掘りしたいと思います。まず問い1ですね。あなたの責任の定義は何ですかっていうことです。責任っていう言葉の定義ですね。無意識の前提、もしかしたら責任を取るイコール自分が実務を完遂するっていう、そういう無意識の前提を持ってるかもしれませんね。心理学用語でフレームワークと言いますけれども、責任取るっていうのはイコール自分が全てをタスクを完遂する、というふうに前提として持っていませんかということです。視点の転換としては真の責任って何でしょうかということです。チームリーダーとしてその仕事が回る持続可能な仕組みを作ることという観点はないでしょうか。あなたが倒れることで仕事が止まるなら、今のあなたは最も無責任な状態にあるということもできるかもしれませんよね。はい、これをもう少し深掘りしたいと思います。自分がやっていることを一旦責任のリストから外してみる。これをね、やってみていただきたいんですね。そしたら残った本来、こうあったらいいよねっていう状態、あなたが3人分4人分ではなくて1人分をやっているっていう状態ですね。その状態に戻すために今あえて手を離すことが最大の責任の取り方だとしたら何が見えてくるでしょうか。はい、問い2。あなたの有能さが周囲の能力を吸い取っていないでしょうか。はい、物事には全てプラスとマイナスがあるのでしたよね。ということはあなたが有能であるということで、会社もあなたも、プラスを被っています。プラスを受け取っています。ですけれども、あなたの有能さが、あなたにとっても会社組織にとってもチームにとってもマイナスになっているってこともあるはずですよね。そこが見えていないところになります。見えていないもの、有能さによる副作用、視点の転換ですけれども、上司が使えない、部下が育たない、それはあなたが全部拾ってしまうからではないんでしょうか。生態系と同じです。強すぎる種が一ついると他すべて絶滅してしまうんですよね。あるいは進化を止めてしまう。共存にはなっていかないんですね。ここで、深掘りの問いです。部下が育たないのは彼らに失敗して血を流す機会をあなたが与えていないということはないでしょうか。お城が少し燃えるのを見逃すことでしか彼らが消火器を手に取る機会は訪れないかもしれません。はい、問い3。お城が燃えることは本当に悪でしょうか。思い込んでいるフレームワークとして、現状維持、崩壊阻止、それが正義、自分がやることという絶対的ルールの上に立って物事を見ていないでしょうか。視点の転換への問いです。今のシステムは1人の人間に3人分を強いる欠陥システムなわけですね。欠陥システムをメンテナンスして延命させることは、これ善でしょうか、正しいでしょうか。正しい間違ってるはないというふうにね、二元を非二元にする、一元にするということが中庸思考ですけれども、そうしているつもりで現状よりも良くする、崩壊を阻止するっていうことが正義というふうに入っているのであれば、それは本当に正義ですかということを問うことがニュートラルに戻るっていうことになります。一度崩壊して不具合を露呈させること、戦略的破綻って言ったりしますけれどもね、それが真の改善への最短距離だとしたらどうでしょうか。はい、問いになります。もし明日あなたがインフルエンザで1ヶ月休んだら組織はどうなるでしょうか。 その時に、起きうる大混乱こそが会社が向かう、対峙する本当の課題になります。あなたは今その課題を自分の体を持って隠してしまってるだけではないでしょうか。はい、最後にメッセージを送りたいと思います。あなたはお城の守護者ではありませんね。お城を修復するためにあえて、一度頑張るのをやめてみる。あなたが頑張るのをやめたら崩れるものなら崩れるものなわけですよ。それを冷徹な建築家になったように、流れるに任せる、崩れるに任せるっていうことですね。それをやることの、意義、意味、プラスをぜひ見ていただければと思います。はい、状況をちょっと新しい試みですが、数式で表したいと思います。今のあなたの苦しみはこのように表すことができると思います。仕事の総ワーク量があなたのキャパシティとシステム全体のキャパシティの総和よりも大きくなっている。総ワーク量が必要な仕事量が今なされる必要がある仕事量ですね、タスク量ですね。それが大なり、私のキャパシティとシステムのキャパシティということですね。で、この公式の中で、あなたは今私のキャパシティを増やそうとしているわけです。それ物理的に不可能なんですよね。ここでこの事態を、復活させる、この事態を敗者復活、させる、つまり状況を逆転反転させる唯一の方法は、あなたがこの自分のキャパシティを、最大限に、拡大しようとするっていうことをやめる。一時的にゼロにする。そうすると、あと残るのはシステムのキャパシティですよね。これ仕組みですよね。仕組みの方を根本から再構築せざるを得ない。そういう状況を作り出すという戦略も一つとしてあるのではないでしょうか。はい、やることは全部やった。もう万事休す。そうなった時にできることは何でしょうか。あと何ができるっていうんだ、何もできないよって今そういう状況であるならば、それはあなたのキャパシティを拡大させる機会ではなくて、今こそ視点を反転させる、違う角度から物事を見るチャンスをもらったのではないでしょうか。宇宙はいつの時代もいつでも何でも何を通してでも、私たちに愛しか与えません。勇気を持って新しい視点から見える解決策に飛び込んでみていただきたいと思います。はい、それでは次はあなたがね、自分自身の、時間と余裕を少し取り戻した時に、お会いできればと思います。はい、では今日はこれでお送りします。ありがとうございました。